まあそんな感じで2人のね、社会人女性と大学生の悩みを答えてました。で、まあやっぱりその欲があるから苦しみが生まれるっていう、まあこの考えそのものも俺が今勉強してる仏教も絡んでくるっちゃ絡んでくるんだけど、もう一個自分なりに考えたものとして、欲っていうのは依存してるっていうことでもあるかなって、ちょっと定義をしたんですよね、自分の中で。じゃあ依存って言葉の定義なんだろう、じゃあ依存って何かなって調べた時に、他のものに寄りかかってそれによって成立することっていう言葉の定義だったのよ。じゃあさらにもっと分割しよう。他のものに寄りかかり、寄りかかりって何だろう、なんか普通に言葉にするけど、じゃあもっと具体的にって言うと、他のものに体を預ける、持たれる様子と。よりなんかイメージしやすくなったと思うけど、他
そう
のもの
ね。
に持たれて寄りかかってる状態、そしてそれによって成り立っていると。つまり私は、例えばじゃあ大好きなギターがあったとします。私はこのギターに依存している、私はこの音楽に依存しているってなると、つまりその音楽というそのものがなくなってしまえば私ではなくなるって言ってるようなもんだと。
わかりやすい。
OK、ありがとう。まあ、つまり私男がいて女の子、彼女がいたとしたら、私はその A 子ちゃんに依存している。つまり A 子ちゃんがいなければ私は存在し得ない、成り立たないと。それぐらいにまで考えてるから依存している、欲が出ていると。まあそういう関係性にあるわけですね。これを言い換えれば、さらにね、もっとちょっとずつこう抽象的になっていくけど、まずは難しい言葉で言いますね。ちょっとメモってるから。
どうぞ。
ある対象物が存在していて、まあ、または自分が保有していて、何かをね、それによって自分が成立すると思い込んでいる状態が依存って自分の中で考えたんです。何かがある、ここに今ね、大好きなパソコン、私がずっと中学生の時から大好きなパソコンがあるから私がいるとか、大好きな絵があるから、原画があるから私が存在している、私が成り立っている、これがなきゃ俺は成り立たんぜと。保有していたり、そこに存在していることによって自分が成立するというふうに言うなりに考えました。これをまたさらに言い換えると、実存するものに自分の存在を委ねてしまってるんじゃないかなって。核となる部分が自分にないのよ。しみじみしてんな。
身に覚えがあります。
ああ、そうなんだ。
そうだね。
私はこれの存在によって、これを持つことによって私が成立してますっていう。つまりそのあるもの、実体がある、でそれに依存するから自分の人生生きられてないっていうことでもあると。
そうだね、反対を言えばね。
そう。じゃあなぜかっていうと、その自分を成立させるものと思い込んでいるそのものが自分の外側の世界にあるから。まあこの現実世界ね。でもそれって自分以外のものって全て自分でコントロールし得ないものだと思うのよ。
そうだね。
そう。だってふとしたね、なんかふとした時にさ、スマホを落として画面割っちゃう可能性もあるわけじゃん。そう、その可能性がある限り自分では全部をコントロールできないのよ。卵割っちゃうかもしれない、 なんか調理してたらふとした時にこう油飛んできて顔にかかって熱ってなるかもしれない。
そうだね、コントロールできない。
そう、唯一コントロールできるのは自分自身っていう事実があるのに、
うん、
自分の外側に依存して自分の存在価値をそこの外側に置くことによって自分じゃない人生になってないかなっていうのをこの悩み相談を受けて思ったんだよ。
そこまで深く考えるか。
そうだから、
ね、
まあざっくり言うと自分の外側はコントロール不可です。でも自分の中にある思いとか全ては自分でコントロールできるんだよ。だから自分にもっとフォーカス当てて自分の軸とかそういうところをこう定めた方がより自分らしくもなるし悩みも減るんじゃないみたいな。
そうだね、その考え方を持つと生きるのが楽になるね。
うんうん、
その例えばさ、
うん、
すごい怒鳴ってくる人いるじゃん、言い方がきつい人。
はいはいはい。
でもその人の言い方とか言葉の使い方は私は変えることはできないし、
うんうん、
こういう風にしたらいいよってアドバイスしてもきっと変わらないと思う、
うんうん、
だからもうそこでそのさっきゆうが言った考え方を持つと、あ、もうこの人はこういう答え方とか言葉の使い方できないんだ、知らないじゃんもうっていうか、別にそれその言葉を選んだのはその本人なわけで、
うん、
私に非があるわけでもないっていうふうに考えられるもんね。 そしたらね、気持ちがスッて楽になるし。
そうそうそう、
そうだね。あとちなみに私はそういう言葉の使い方をする人、汚い言葉とかする人がもし現れたら、う
ん、
心の中で千と千尋のかまじいを思い出して、
うん、
縁がちょっていうあのシーンを思い出してそう、私の人生とは関係がない、縁がちょっっていう風に心の中で
ジェイちゃんらしいな思い出してるなんか、うん、想像しやすいわぽいなって。そう
だからそのユウの考えは、そのユウが話してくれた考えは、
うん、
とても私共感できるというか、
うんうんうんうん、
素敵だなって思う。
ありがとう、ありがとう、そしてありがとうい
や、ありがとうしか言ってない
でもね、そうは言っても
うん、
じゃあ俺って本当に何も依存してないのか、そんな悟ってんのかお前は、とそういうまた次のね問いかけに行ったんですよ。
おお、気になるな
って考えた時に、
うん、
3つ上がって、
うん、
まず1個目はやっぱり今の生活、これにそもそも依存してるなと。不自由なくご飯が食えるこの生活に私は依存してると。だって今こうやって何不自由なく、ね、服を買ったり飯を食ったりいろいろ好きなものを買って生活しているからこそ、うん、今の自分がいて今こうやってポッドキャストをやってると、
うん、
まあ依存してるよなって気づいたのね。
は
あともう一個が情報発信、
うん、
もうこれは避けようがない自分の承認欲求ですね。これに依存してる。もうこれはずっと、もうで別に俺はこれは悪いとは思ってないし、これを自分で受け入れてるから、うんうん、もう依存してる自分、うん、オッケーオッケー、もう満体みたいな感じで、
うんうんうん、
ブログだったり YouTube だったりポッドキャストだったり、そういうので情報発信すること自体が楽しくてやってると。
うんうんうん。
であとはもうやっぱ3つ目はパソコンスマホですね。
ああ、それはもう実感してるんだ。
もう基盤というか、もうそもそもこれがないと、なんだろう、
うん、
今の生活っていう依存もそもそも生まれないし、
ああ、
仕事として使ってるから。
まあそうだね。
そう、だからこれが本当基盤の依存だと
思う。うん、はあ。
そこにパソコンとかスマホの依存乗っかってきて。 今の生活の依存が乗っかってきてっていう構造だなって、ちょっとその
そうか
悩みからまさかここまで自分を顧みるところまで行くとはね。
なんかその依存の規模というか範囲がさ、なんだろう、その依存は人に迷惑かけてないじゃん。
そうね、
そうだからそこまでその範囲まで行くんだって驚いたのが率直な感想で。
ああはいはいはいはい、
そうなんか私の中の依存っていうのは、正直あまりポジティブなイメージは持ってなくて、だからまあ依存して悪影響が出るとか、相手に嫌な思いをさせるとか、ネガティブな印象だったわけ。そうだからまあ確かにそのスマホとかパソコンとかっていうのも依存なのかもしれないけど、仕事っていうその生計を立てる上で必要なのが関わってるのはなおさら依存なんだっていう驚き、
だそうだと俺は思ったよ。
そっか、
なんでかっていうと、よくさ世界を旅する大学生とかさよくいるじゃん。
そうだね、いるね、どの時代も。
ホームレスとかを出してきたらさ、彼らは生活できてるわけだよね、世界を旅する大学生とかも。そう考えた時にじゃあ依存してないって俺は思ったの、彼らを出してきたら。生きてるじゃん彼ら。
そうだね、
そう。ということはつまりその多分ね、彼らからすれば俺の依存してるこの執着心はとてもしょうもないもんだと思うのよ。いやいや、そんなさ、そんな仕事頑張って金稼いでも別にいいやろ、もうちょっと生活レベル下げてもしないやろぐらいのしょうもない依存かもしれないわけよね。
なるほどね。
そう、そういう視点で俺は見て、あ、自分依存してんな仕事にって。
あー、その説明聞いて、そっか、
そう
納得しました。
まああれだね、人に見る視点によって変わるってのもあるかもね。
そうだね。
あとそのちえちゃんが言ってた依存っていう多分言葉に対するイメージ、あまりいいイメージがないみたいな、あったと思うんだけど、結構そういうなんだろう、思い込みってやっぱ怖いなってのも最近俺思ってんのよね。
それはある、本当に
その言葉に対するイメージみたいな、で最近俺は思うのは、人って偏見によって成り立つって最近思ってて、まあこれを友達に言うと、あ、何言ってんのお前ってちょっと惹かれたんだけど。
あ、そうなんだ。
でもそもそも偏見ってさ、別になんか悪い言葉に捉えられがちだけど、単純に言葉をさ分解すれば偏った見方なわけじゃん。
そうだね。
で人それぞれ偏った見方をしてるわけでしょ。そうしたら、あ、みんな人間って偏見持ってるよなって気づいたんですよね。
そうだよね。
じゃあその偏見ってなんだろうって思った時に、偏見イコール価値観と思ったの。
わかる。
言い換えてるだけじゃないみたいな。
わかる。そうだから、その価値観イコール個性とも言えるじゃん。
そうそうそうそう。
そしたらさ、それイコールイコールでさ、じゃあ偏見イコール個性ってつながる。
まさしく
ね。え
そう、
イエーイ。
そういうのをねこの前ちょっと考えて、偏見って別悪いことじゃないよなって。
そうだね、
それでまあ他人をね迫害したり傷つけたりするのはもちろんダメだけど、
いやもちろんもちろん、
でも
それは本当に
自分の中で今までのねその経験、食った飯もみんなそれぞれ違うし、住んでる場所も違うし、トイレに行った回数だってね、 一食で箸を使う回数だって、もしかしたら3本で飯食う人もいるかもしれない箸。
あ、確かに、うん、
それぞれ生活環境が違うのに、それでみんな同じ考え方持つわけねえでしょっていう。
いや、そうだよね、うん、本当に。
だからそれはもうね、偏りがそれはあるわけですよ、みんなそれぞれ、
うん、
つまりそれが偏見ですよ、各自の。
そうだね。でまた個性っていうとさ、ポジティブな意味に捉えられたりするじゃん。
うん、そうそうそう、
そうだからね、偏見もポジティブな方に切り替えた方がいいかもね
個性、そうだね。でも個人的な考え方としては、個性はなんかその人がもう持ち合わせてるものみたいな感覚かな。
ああ、プラスでもマイナスでもなくてね。
そう、なんか対象物で、偏見はそういう見方みたいな感じかな、うん、行為に近い気がする、
うん、分かった、イメージが伝わった今、うん、そうだね確かにね、面白いね。
いや、こういうことをね日頃考えてます。
でまたその考える時間が好きなんでしょう、きっと楽しいんじゃない
そ、うん、そうそうです、
そうだよね、いいと思う。
ちょっとね、こういう
ネタ教えてください、
うんうん、こういうネタをあのいっぱい抱えてるんで。
おお楽しみだな。じゃあいつかさ、その私の相談もここで発表して、
うんうん、
でまたそのユウの考え方を聞かせてほしいな。
あ、いいよいいよ、
うん、ぜひぜひ。というかね、ぜひこのポッドキャスト聞いてくださる方がどれだけいるか分かんないけど、
うんうん、
ね、お悩み相談を、まあ、恐縮ですが本当に
ですね
恐縮ですが送っていただけると本当に嬉しいですね。
ですね、ネタ、ね、ネタ提供ということで、
はい、
ネタに使ってもいいよっていう、私のネタ、ネタに使っていいよって、うん、私の悩みネタに使っうん、合ってるね
合ってる合ってるいや本当にお待ちしてますので、じゃあまあ今回はこんな感じで、
はい、
終わろうか。
はい、
おーい、
ボタン、
ボタン